あって満たされているというテーマで、木下夏子新学生に御言葉を取り継いでいただきます。神様に期待いたしましょう。お願いいたします。
おはようございます。あの拍手がもらえると思っても見よかったですけれども、おそらく初めましての方もいらっしゃるのかなと思います。私は木下夏子というものです。2年半前までこちらの教会に通っていて、こちらの教会から使わされて2017年の4月から東京の進学校で学びをしています。今3年目になりました。感謝です。当初はですね、初めはこう2年学んだら帰ってこようというつもりで、こちらでもこう皆さんの前で証しをさせていただいたかなって思うんですけれども、ちょっと学ぶ中で本当にもう少し学びをするように、本当に御言葉を伝えるものとしてしっかりと整えられるようにという意思をもう一度神様から与えられて、今4年学ぶことになっています。本当にいつもお祈りと本当に具体的な支えもいただいて感謝しています。特に4月からは教会からのサポートも出していただいて、本当に落ち着いて学びをすることができています。ありがとうございます。こうして放送の皆さんのこのみんなの礼拝でここに立つっていうのが、なんていうの、初めてでして、はい、ちょっとドキドキとしていますけれども、神様に期待して、本当に今聖書から学んでいることを教えられていることを分かちしていきたいと思います。ですね、今日は聖書朗読では第3版を先生は読んでくださったんですけれども、私は今に主に新改訳2017を使っています。今持ってきているのも新改訳2017なので、今回この私が説教する中で引用する御言葉は全部2017のバージョンになっています。ちょっと第3版と訳が違うところがありますので、そういったところは注意しつつ読んでいただけたらいいなと思います。では今日のところからお書きさせていただきます。少し短くお祈りをさせていただきます。お祈りします。愛するご在天の父なる神様、今日このような機会をあなたが備えてくださったこと、今ここに立たせていただいていることを感謝いたします。本当に主がこの礼拝真ん中にご臨在くださいますように、言葉の一つ一つを主が清めて用いてくださいますように期待いたします。また聞くお一人お一人の心も主が整え、あなたの御言葉を聞くことができますように、この時を主にお委ねいたします。御手の中で歩ませてくださいますように感謝します。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。今日はコロサイの2章6節から10節までを読んでいただきました。コロサイ書はですね、私は1年生の実は後期に授業でこう半年かけて学んだものであります。で今回は説教を準備してほしいと言われて、今まで学んできたことをどこから分かちできるかなということを考えていたときに、このコロサイ書のこの2章6節から10節が目に留まりました。この6節から10節はですね、コロサイ書の中では折り返し地点、なんか進学校の先生超つがいっていう表現が好きなので、私の中では超つがいのような場所だっていうふうに聞いています。というのもこの2章5節まではどういう内容かと言いますと、コロサイの人々がどういう信仰を伝えられてきたのか、このコロサイ書を書いたのはパウロですけれども、パウロがそのためにどれほど努力していたのか、信仰を持ってきた、またその信仰の内容について語られているんですね。そしてこの6節以降は、そうして救いを得たコロサイの人たちがどのように歩むのが望ましいのかということが語られています。このちょうど6節から10節のところで少し話題が転換する、そういう意味で超つがい、折り返し地点ということになっています。今日はこの6節から10節から3つの段階でお話をしたいと思っています。まず第1には、初めにあるようにここも6節をお読みします。少し訳が違います。はい、このようにあなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストにあって歩みなさい。一番に思うのはキリストにあって歩むということです。 これはキリストのうちに歩むというふうにも言える言葉であります。そして第3波では2つ目に来ているんですが、2017年では第1番目にこのようにという言葉があります。それはどのようにでしょうか。先ほどもお話しした通り、この5節までにどのような信仰を持ってきたのかということ、どのように伝えられてきたのかということが語られているとお話ししました。この特に1章ですね、1章において私たちが信じているお方、御子なるイエス・キリストがどのようなお方であるのかということが語られています。少し戻りまして、1章の19節と20節をお読みいたします。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべて御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも御子によって和解させることを良しとしてくださったからです。この後にあなた方はかつては神から離れと続くのですけれども、私たちはこの神との和解を十字架によってなさせてくださった方、そのようにキリストを受け入れました。それまで罪によって神との関係が断絶してしまっていた、切れてしまっていた私たちですけれども、イエス・キリストを信じるとき、その十字架を信じるときに、私たちは神の方向に向いて神との関係を回復させられた。そしてまたキリストご自身を神として受け入れました。また万物の創造者として受け入れました。御子なる方として受け入れました。私たちを罪から救ってくださる方として、このイエス・キリストご自身を私たちは受け入れたと書いてあります。このイエス・キリストにある罪からの救いを信じるのなら、今や私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられる。このように私たちは主キリストイエスを受け入れました。9節をお読みいたします。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。神の満ち満ちたご性質を宿しておられるキリストのうちに歩む。神の満ち満ちたご性質とは何でしょうか。まあ、実は神学校の中には私入るまでよく分からなかった組織神学という授業がありまして、組織神学って何やっていう思いながら受けてたんですけれども、これよくよく勉強して分かったことは、テーマごとに学びをしていくんだなっていうことが分かりました。聖書の中にはいろいろ、なんて言うんでしょう、テーマが分散して語られているというか、福音を全て伝えようとするともう十字架から救いからあがないから全部語らなきゃいけないので、それがバラバラに語られてるんですけれども、そのそれぞれの書物で、それを一つのテーマで、例えば神について聖書は何て言ってるのかっていうのを聖書全体からザーって学んでいく、そういう授業があります。じゃあ救いについては、キリストについてはっていう、そういう授業があります。その授業の中で神のご性質っていうのも実はテーマの中にあるんですね。で、聖書を読んでいくと、いくつかのことが言える、本当にたくさんあるんですけれども、そういったことをだんだんまとめていくと、こういったことが言えると言います。まず神の根本的なご性質、神が神であるということに関しては、まず神は独自な存在ですね。神は神です。そして霊である、見えないお方です。そして神は変わらないお方です。不変です。そして永遠です。こういったことを御言葉から、どういう御言葉からがあるかということを学んでいきます。神のご性質って聞くと、こういった性質は、こういったっていうのは独自な存在、霊である、変わらない、永遠っていうことは、肉体を持ってる限りはちょっと私たちにはちょっとそれは持てないんじゃないかなっていうのは学んでいて思います。これは神の根本的な性質、神が神であるということです。でも一方で、神のご性質のうちには聖であること、愛や知恵、恵み、憐れみ、 また善、忍耐、義と公正、真実、忠実、他にもいろいろあるんですけれども、こういった良いご性質、神である方のご性質があります。ガラティアの5章22節には御霊の実が記されていますが、そこには愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、もう皆さんご存知ですね、よく覚えておられますね、はい、はいはいって顔がよく見えくれましたけども、はい、こういったものももちろん神のご性質、御霊様が与えてくださる、私たちのうちになしてくださる神のご性質です。キリストのうちには神のその根本的なご性質も、愛や喜び、平安といったご性質ももちろん全て満ち溢れています。そして私たちはそのキリストのうちに歩む、そしてその実を結んでいく、それがガラティア書には書いてあることです。逆に言うと、キリストというお方につながっていないと、私たちはそういった実は結んでいくことができないということでもあります。有名なところでブドウの木の例えをイエス様が語られたことがありますけれども、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びますとあります。私たちはイエス様にとどまっているなら多くの実を結ぶ、しかしキリストを離れるなら、その木から離れてしまうなら、実をならせることはできないっていうことを聖書は語っています。次に、第2にお話ししたいのは、この世に生きる危険ということがあります。8節の前半を読みします。あの虚しい騙し事の哲学によって、誰かの囚われの身にならないように注意しなさいとあります、はい、聖書にはキリストのうちにあって満たされている、満ち満ちているというふうに書いてあっても、感覚として満たされてないなとか、実際に満たされてないんじゃないかなって思うことがあるのではないかなと思います。信仰者として歩んでいても、そのような時期が、そしてそのような歩みを続けてしまうようなことがあるのではないかなと思わされます。別に体調が悪いわけでもないし、毎週教会に来て奉仕してるし、聖書も読んでるのに、御霊の実はって言われると、愛も喜びも平安も今湧いてこないななんて、そんな時期があるのではないでしょうか。これはこの時代に生きていればある意味当然のことなのだと思います。パウロは注意しなさいと警告をしています。あの虚しい騙し事の哲学によって、誰かの囚われの身にならないように注意しなさい。ここでパウロが警告しているあの虚しい騙し事の哲学が具体的に何なのかっていうことについては、ちょっと調べても具体的な答えが出てこないことであります。当時あった二元論というもの、善と悪をこう分けて考えるものとか、肉体は悪だとか、そういう考え方だったんじゃないかとか、まあ、知恵が大事なんだ、人間の知識が一番なんだっていう考えだったのではないかとか、いろいろと意見はあるんですけど、どれもはっきりはしていません。ただ一つ言えることは、このコロサイの教会にキリスト者の信仰を揺さぶるような考え方が入ってきていた、忍び込んできていた。だからこそパウロはここで注意しなさいと言っているのだということはわかります。教会の中にキリスト者の信仰を揺さぶるような思想が入ってきてしまう、そのような状況を思い浮かべたときに、私たちの現状、私たちもこの時代を生きているものであります。時代の子という表現、これも神学校の先生の表現を借りてきていますけれども、時代の子という表現があります。パウロも時代の子だと言います。私たちももちろん時代の子であります。ルターとかカルバンとか、有名なクリスチャンとして有名な人たちも、それぞれに生かされていた時代があって、その時代に権威を持っている考え方があるんです。パウロの時代、このコロサイ書が書かれた時代には ギリシャ世界の考え方、また哲学的な思考っていうものが始まって、そして広まっていった時代でした。ですからその時代に生きている教会員の人たちは、そういった考え方を良いと思ったら、それを教会にやっぱり持ってこようとします。それがもう自分の考え方としてなってしまうことがあります。そういった中において、この聖書の教え、神にのみ従うこと、キリストにあって生きることを邪魔するような考え方が教会の中に入ってきていたということでしょう。人間の知恵、考え、それが重視されるような、神の知恵や神の言葉よりも、そのような、おそらくそれらを教会の中に取り入れた人々は、そのことの危険性には気づいていなかったのかもしれないと思わされます。誰しも時代の子であります。その時代時代における常識、良いこと悪いこと、自然と身につけていきます。それは地域的な違いもありますし、おそらく年代的な違いもあると思います。でもその一つ一つの考え方が何から来ているのか、聖書から見て正しいことなのか、そういうことに注意する必要があります。コロサイにあった考え方は、人間の言い伝えによるもの、キリストによるものではないとパウロは警告をしています。こういったことを考えるときに、私にはどんなことがあったかなって思い巡らしていました。それは私にとっては、あ、進学校で入るっていうこと、その時にすごく思い違いをさせられていたことがあったなって今では思い伸ばされます。実は私は2017年に進学校に入ったんですけれども、その前、大学を卒業した2013年に、大学を卒業するときにもう進学校で学ぼうかなって祈っていた時がありました。で、実際に進学校の見学にも行っていました。でもその時はちょっと一つ不安なことがあって、これを神様に渡せないっていうことがあったんです。それは経済的なことでした。私は大学を卒業したばかりで仕事も経験してないし、お金が、勉強するのにまた生活のために必要なお金ってどこから来るんだろうっていうことがすごく私の中で引っかかっていたんです。何せ経営学部だったんです、大学の時は。もう勉強していたので、もう世の中のこのお金の巡りっていうのは分かるんですね。で、その社会の経済活動の中に牧師とか伝道師なんていうものは入ってこないんです。基本的に経営学部で学んでて牧師とか伝道師っていうのは、まあ、仕事として排除されているというか、その経済活動は全く学ぶことがなかったんですね。それでちょっと分かんないなって思って、将来のもしものリスクとか、そういったその時に実際考えてみても、こう分かんないようなことを心配して、そして、あ、安定した生活がしたいって思ってしまったんです。私の中には安定した生活というものが一つの目標としてあったんです。それはおそらく大学の友人たちとか、そういった中で培われていったものだったなと今では思わされるんですけれども、もし進学校に行ってしまったら、その私の目標としている安定した生活っていうものは手に入らないじゃないか。いや、手に入らないと今でも分かります。もう今は手に入らない、もう今は手放してしまったんですけれども、でもそれは今思い返すと、私の中では良い将来っていうものはこういうものだっていうものがあったんです。それを私は手放すことができなかった。進学校の先生に相談した時には、いや、必要なものが後からついてくるんだよ、だからおいでって言われたんですけど、いやって思っていました。で、そんな感じで進学校にも行けず、こうグズグズしてる間に、まあ、そういったこう安定した収入を得られるような仕事も見つからず、4年間実は不安定なアルバイト生活をして、実家で暮らして、そして生活をしていました。でもその生活を通してようやく ああ神様が必要を満たしてくださるじゃないか、私が考えることじゃない、私がこう頑張ってそのアルバイトの生活すら、アルバイトの仕事すら私が頑張って手にしたものじゃなかったじゃないか、神様が与えてくださったじゃないかっていうところを手放した時に、ようやく進学校に行く、そしてそのほぼ同じぐらいのタイミングで神様は証明の御言葉を与えてくださいました。必要なことは自分の頭で考えた良いことを自分の力で達成していくっていうことじゃなくて、神様に信頼することだった、任せて自分の思い描くいいことじゃなくて神様に任せますと、そして一歩踏み出すことだったんだ。それが私が進学校に行くとき大きなチャレンジでありました。でも実はそうして一つのことは手放したんです、手放すことができたんです。そして手放したら今必要なことは本当に満たされていて感謝です。それでも、でも全部自分の不安というものがクリアになったわけではないということもあります。新学生になっても奉仕教会に行くと、こう今ここでは結構私気を抜いてしまっているようなところがあるんですけれども、こう新学生らしい服装とか振る舞いとか、こう何を勉強しなきゃいけないんだろう、ここで私は何を受けなきゃいけないんだろうって、すごくこうピリピリピリピリって気を張ってしまっているんですね。それ今でもなるんですけれども、そういった時もありますし、あと同級生の中にすごくこう何でもすぐ覚えられて、こう聞かれたらすぐに答えられるような素晴らしい人がいるんですね。そういった人がいると、なんで自分みたいなものが進学校にとか思ってしまうんです。本当に神様はそんなことは言っていない。神様は比べて私をここに選んだわけではないですし、奉仕教会に行った時にも本当にその時その時に神様が与えてくださるものがあるのに、自分でこう掴み取ろうとしてしまう、そういう昔の性質は今も残っています。人の目を気にして比較意識を持っています。でもその基準なんだろうって思うと、それは神様ではなくて何か他のものだなと思います。神様を見上げるときにそんなおかしな比較意識は持たないはずだ。神様は私を愛して私を使おうとしてくださってる、そのことだけを握っていけばいいのに、その素晴らしい恵み、素晴らしい事実は簡単に私の目から隠されてしまいます。現代において本当にキリストにあって生きるっていうこの素晴らしさ、神様のもとにある素晴らしい恵みっていうものが隠されているのではないかな。だからこそパウロは注意しなさいって言っている、そう思います。一般的に世の中で良いって言われているものがたくさんあると思います。それらには目を留めつつ、でも私たちは神様にあるものとして、聖書は何と言っているのか、この世で良いとされていることは時代が変われば変わっていきます。でも神様がおっしゃる素晴らしいこと、神様の恵みはこの世が変わってしまっても決して変わることがありません。感謝です。あの虚しい騙し事の哲学によって、誰かの囚われの身にならないように注意しなさい、注意していきたいと思います。そしてキリストにあって満たされている、私たちはキリストにあって満たされているということを覚えたいと思います。あなた方はキリストにあって満たされているのです。キリストはすべての支配と権威の頭ですとあります。今の時代に生きていて、今の時代に先ほども言いましたが権威を持つ考え方があります。でもこの世界をお作りになったのは神様です。そのことをいつもいつも覚えていきたいと思います。この世の考え方ではなくて、イエス・キリストこそ初めから終わりまで支配と権威を持っておられるお方、 この世界を作られたお方ですから。しかもその権威を振りかざすのではなくて、使える存在として人となって来てくださった。私たちは今の時代に生きています。ですが、そしてこの時代にキリストのものとされました。だからキリストのうちに歩むんです。でも生きていれば気がつかないうちにこう聖書に反する考え方を身につけたり、こう振り回されたりしていることがあります。だから7節をお読みします。少し訳が違います。キリストのうちに根ざし、立てられ、教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさい。この順番が大切だなと思います。キリストのうちに根ざし、第一にキリストのうちに根ざしているのかということです。植物が弱くなるとき、理由はおそらくいろいろとあると思いますが、一つにその土地にしっかり根付いていないということがあるのではないでしょうか。その地に根付くこと、根っこは地上からは見えない部分です。でもとても大事な部分です。そこから私たちは力を得ていくからです。私たちは見えないところでキリストにつながっているでしょうか。個人的な関わりをキリストと持っているでしょうか。キリストとのつながりをまずしっかりと持つこと、そしてしっかりと持ったら立てられ、共なる共同体として立て上げられていくこと、そして教えられた通りに信仰を固くすること、そうしていくときに私たちは喜びにあふれて神に感謝を捧げるものとなっていきます。そしてキリストに根ざし立てられていくとき、私たちは神のご性質に似るものとなっていきます。それは神の満ち満ちたご性質が宿っておられるキリストに私たちも満たされているから。またこの満たされているというこの言葉、第3版では満ち満ちていると訳されていますけれども、聖書では何度か出てくる言葉ですけれども、他の箇所を調べてみると満たされているというのは確かにその状況です。確かにその私たちは今満たされています。また一方でこれから満たされていくんだという目標でもあります。今もうすでに満たされているのに、またこれから満たされていくんです。なんだか不思議な不思議な聖書の真理だと思います。私たちはキリストを信じたときにこの方を主として受け入れました。それからは私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられる。そしてキリストのうちに根ざし満たされているなら、キリストに満たされているなら、このお方が私たちに誤った考えを見分けることを教えてくださいます。聖書にはそのために聖霊様が送られている。私たちには信仰を持った時に一人一人に聖霊様が与えられている。聖霊様は私たちの誤った考えを見分けることを教えてくださる。そして私たちがその誤った考えに関して望んで祈るのなら、その考え方を取り除けてくださることもできます。それは聖霊様が力によってなしてくださいます。私たちの努力によるのではなくて、ただ主の力によって、私たちはこの主なるキリストに満たされて歩むことをいつも願っていきたいと思います。そして御霊の実を私たちの人生のうちに実らせていただきたいと思います。キリストはすべての支配と権威の頭です。この世にあるさまざまな考え方、権威を持つ考え方があります。でもそれらすべての頭はキリストであること、この頭なるキリストが言っておられることは何なのかに御言葉にいつも根ざし、そして共に聖書を読み学び生きていくものでありたい。今週1週間そのように歩んでいきたいと思います。お祈りします。 愛する天のお父様、今日のこの礼拝をありがとうございます。本当に気がつかないうちに神様の喜ばれない考え方、喜ばれないことを選び取ってしまうことがあります。そんな時、主よ、どうぞそのことに気がつかせてください。気づきを与えてください。そしてあなたの喜ばれることを選び取っていくことができるように、私たちを強め励ましてください。期待いたします。こうして共に御言葉を聞き、主を礼拝する神の家族が与えられていることを感謝いたします。どうぞ続けて神様がこの放送のチャペルの交わりを祝福してくださいますように、今週のそれぞれの歩みも主が支えてくださいますようにお願いいたします。感謝します。お祈りして私たちの主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。